FM107.5 ラポール子供スタジオプロジェクト FM マイズルパーソナリティ坂根美智子でございます。時刻は2023年10月21日土曜日午後2時30分を回りました。この時間は東マイズルのショッピングセンターラポールセントラルコート FM107.5 子供スタジオからの公開生放送です。さて、2016年 FM 舞鶴開局の年の8月、放送がスタートいたしました。ここショッピングセンターラポールサテライトスタジオなんですが、公開生放送がそのスタートしてから2年と半年が過ぎました。去年の2022年5月5日に子供の日に FM 舞鶴775子供スタジオとして生まれ変わって、そしてここの場所は皆さんがね DJ ブースを楽しんでいただける、そして誰もがね、立ち寄っていただいて写真とか撮っていただけるというね素敵なブースに変わったんですけども、市民の皆様にもたくさんご利用いただきました。ありがとうございます。そして毎月さまざまなイベントを開催し、 FM 舞鶴775ラポール子供スタジオプロジェクトとして録音番組なども放送してまいりました。そして今回がラポールサテライトスタジオからの最後の公開生放送番組となります。さて、私はですね、実はもうこのサテライトスタジオが始まって第1回目の時からずっと担当をいたしておりまして、そしてなんかね数えてみたら82回目の生放送、公開生放送ということになりました。まあまあたくさんあったなあというふうに思っておりますけども、第1回目の時は確かね、このショッピングセンターラポールの靴箱さん、そしてウッディハウスさん、そしてエールさんの代表の方にお越しいただいていろんなお話をお聞きしたんですけども、それぞれのお店がそれぞれのこだわりを持って企画されて販売されているんだなということをねひしひしと感じることができて、この舞鶴のショッピングセンターラポールをすごく身近に感じることができたなというふうに思っています。さあ、それではですね、この番組最後のゲストの方をご紹介いたしましょう。ICA プロジェクトダンススクール代表の福村さん、そして岡本舞さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、岡本さんちょっと声が小さいですよ先ほどね、この放送の前に素敵なねキレッキレのダンスを披露していただいていたんですけども、岡本さん今どんな気持ちですか？
緊張してたんですけど、
はい、
今も緊張してます
そうですか緊張をほぐす方法って福村さん何かありますか？
いや、僕も緊張しますからね、やっぱり。
そうなんですか？
します。もう慣れることですよね、やっぱりね、慣れですね。
そうですね、まあ、はい、様々なねイベントを経験されて、そして芸能界でたくさんのご活躍をされた福村さんだからこそ言えることかなというふうにも思うんですけども、これまでも結構たくさんの方たちと一緒にダンスされたんですよね。
そうですね、はい、まあ、有名なタレントさんとかですね、あと演歌歌手の方のバックダンサーをずっとさせていただいてまして、はい、でこと、7年前ぐらいから、スクールの方を立ち上げさせていただいて、でそこで、今キッズの子とかのレッスンをしているという形になってます。
はい、はい、まあ、舞鶴に帰ってこられて様々なイベントとかにもこう出演されたと思うんですけども、例えばどんなイベントに出演された思い出がありますか？
そうですね、こちらの方の、ラポールさんにも、なんと、4回ですかね、
はい、
ことを出させていただきまして、はい、その他にも、だるま祭りとかですね、
うん、
あと、そうですね、夜の市ですね、夜の市とか、うん、そういうような形の、まあ、さまざまなイベントには出させていただいております。はい、
はい、岡本さん、またこのイベントに出演すると一つずつステップが上がっていくようなそんな感じがするんじゃないかなと思うんですが、夢などありますか？
夢は K-POP アイドルになることです。
あ、すごい、 K-POP アイドル、なんか目指しているその アーティストさんっていらっしゃいますか？
ブラックピンクみたいな強いダンサーアイドル。
はい、もうなんかキレッキレのかっこいい系ですね。
はい、
はい、福村さんどうですか、岡本さんのダンスは。
そうですね、レッスン時もすごく、まあ、目標がちゃんとあるのですごい真面目に取り組んでくれてますし、僕に直接質問をしてくれたりしてくれるので、そういった子はやっぱり伸びが早いっていうか、うん、はい、やっぱりこう飛び越えてちゃんと僕に直接こう先生ここは何ですかって聞いてくれる子はやっぱり伸びが早いですよね、やっぱりね、うん、はい、
そうですよね、やっぱりこう自分の悪いことところとかを指摘されてそれを改善していくというのが一番の近道かなと。自分のあかんとこというのは伸びしろなので、その分伸びて伸びていくんじゃないかなと、ね、へこたれててはダメですからねはい、今後なんかイベントとかありますか？
はい、11月の5日に先ほど言いましただるま祭りっていうのを、うん、今回は私の方が、企画と運営の方をさせていただきまして、
福村さんご自身が企画運営されるんですね。
はい、そうなんです、はい、はい、商店街さんが中心となっているんですが、私の方に企画とかですね、そういったステージの方の、タイムスケジュールとかそちらの方は全部僕の方が、はい、させていただいているような形になります。
そしたら岡本さんまた踊る機会が増えますね。
はい、
はい、
頑張ります。
今なんかこう好きな曲とかってありますか？
好きな曲はブラックピンクの曲だったりとか、
はい、
まあ、ダンサーが使うような強い曲をよく聞いてます。
はい、あ、やっぱりそういう曲を聞くと自然に体が動く反応する感じでしょうか？
はい、踊っちゃいます
あ、そうなんですね。やっぱり素質って大事ですよね。
そうですね、やっぱ好きっていうのはすごい一つの素質だと思うんです、はい、やっぱ好きじゃないとなかなかその真剣にその嫌なことも頑張ってできないというのがあると思うので、
はい
はい、すごい素質があると思いますよ、はい、
ね、本当に、まあ、今回を含めて4回のご出演となりましたが、この放送を通じて何かこう変わったこととか、なんかこういうことあったっていうようなことありますか？
はい、こちらラポールはですね、やっぱりうちのスタジオ自体も東舞鶴にありますので、
はい、
こちらを見ていただいた方々が直接連絡いただけたりですね、インスタグラムとかそういう SNS とかに上げてくれたりですね、すごくこちらでやらせてもらったことがいい宣伝になったり、あとはまた地域の活性化につながっていったんではないかなと僕は思っておりますので、すごく感謝しております。
なんかそんな言うてもらったらほんま嬉しいですよありがとうございます。まあでも本当にね、ここのスタジオがなくなるわけではあるんですけども、今後もまたね、FM 舞鶴西市民プラザの2階の方でね、スタジオがありますので、外からが見えるガラス張りのスタジオですのでね、ぜひ観覧もしていただけたらなというふうにも思っております。さてこの FM 舞鶴のこのスタジオ外で決まったところがなくなるっていうのは本当に寂しくなるんですけども、その他にもイベントとか今後予定されていることありますか？
そうですね、地域の方にですね、まあ言っていいのかな、ふれあいサンデーとかですね、そういうなんか地域のイベントとかにも、はい、お声掛けがあれば参加いたしますし、はい、僕一人でも出るようなイベントとかも参加したりもしますので、はい、はい、お声掛けいただければと思います。
はい、はい、一人で踊るときと、はい、みんなで踊るときってなんかこう違うものがありますか？
どっちかというと一人の方が楽ですもう自分のタイミングが全然つかめないので、みんなと踊るときは、はい、
はい、
もうバタバタした中で踊っているので、
はい、
はい、ちょっと心が
、はい、でもね、やっぱりみんなで踊ると楽しいでしょうしね。
そうですね、楽しさはもうみんなで踊った方がそれ楽しいですね。
はい、はい、また岡本さんになんか期待することとかってありますか？
そうですね、もう僕も今先生をしているので、技術がどんどん上がっていってもらって、そのまた好きなダンスが好きな子たちをこう教える立場になって、また夢をね、逆に叶えていってもらえるような、そう、指導者とかも考えてもらえたらいいなと思っているんですけれども。
うん、そうですよね、
はい、
人を教えるということは本当に自分の力になりますものね。 岡本さん自身は何かこう心がけていることとか、ダンスが上手くなるためにこんなことを頑張ってるっていうようなことってありますか？
と先生に教えてもらった筋トレとか、あとは柔軟をしっかり頑張って基礎的なものから頑張ろうと思ってます。
はい、あ、基礎的なもの、やっぱり基礎っていうのは大事ですか？
そうですね、基礎を身につけるっていうのは時間がかかりますし、すごく大変なことだとは思うんですけれども、特に子どもたちは基礎やるのがすごく時間がかかって嫌だと思うんです。はい、ですけどやっぱりどんなものでも基礎がある人とない方っていうのは、やっぱり全然そのプロになれるなれないぐらいの差があるなとは僕は思っているので、基礎をとっても頑張っていただきたいなとは僕は思っているんですが、はい、
ご自身もやっぱりそういうことを大事にされてこられたんですかね？
そうですね、僕も、東京の方でずっとレッスンしているときはもう週に4回5回と基礎レッスンをずっとスタジオに通ってやっていたりですね、ずっとそういうことをしていましたので、
はい、
はい、すごく大事だと僕も思っております。
はい、それではここで FM775 ラポール子どもスタジオプロジェクトに参加をいただきました皆様のご紹介をいたします。FM 舞鶴の番組表最新号10月から12月秋号がお手元にありましたら、ご覧いただきたいと思うんですけども、こちらの方にもありますように、まずは若浦中学校の福の力プロジェクト公開生放送というのをしました。若浦中学校の皆さんがその着ていない、もう着なくなった洋服を集めて、それをこう役立ててもらおうという、そういうふうな企画でした。その他には舞鶴海上保安部による海の安全啓発活動、こちらにはこの海上保安庁のマスコットのウーミンとウミマルもお越しいただきました。そしてね、子どもさんに大人気だったのを覚えています。それからですね、その他には、あ、そうそうそう、大江高等学校の軽音楽部のバンドベゴニアの出演、演奏もしていただいたんですけども、この大江高等学校の軽音楽部のベゴニアは NHK の正式名称何だったかな、バンドコンクールの優勝ということでね、優勝されてすぐだったように思います。その他には同じように舞鶴で活躍されているダンススクールのシュガールの皆さんにも踊っていただきました。そしてですね、新しいスポーツとしてボッチャの体験会や、あと e スポーツの体験会、そしてしっくりとトイキンアンサンブルのお琴の演奏なんかもこのブースから放送させていただいております。まあ、たくさんの皆さんにね、こうやって可愛がっていただいて、たくさんの皆様に愛されてきたこのスタジオなんですけども、本当になんかね、ちょっと寂しいなっていう気持ちもありますが、まあ、でもこれからもまた FM 舞鶴の放送の方で、番組の方でもご出演いただけたら嬉しいなと思っております。ぜひ皆様の、ね、ご協力もお願いいたします。さあ、そして他には何があったかなと思って、ラークラシックも確か出ていたんじゃないかな。そして、あ、そうそう、舞鶴海洋少年団の皆さん、これがね、海洋少年団ということで、手旗信号とか、あと紐を結ぶ、このいろいろな結び方、海の男たるもの、やっぱりこういろんな意味で紐を結ぶこともたくさんあるのでね、ここにはこの結び方とか、そういうのがあったようです。そしてですね、ミニ四駆大会もあったりと、さまざまな、イベントをこの場所で行ってまいりました。さあ、それではここでサプライズ企画があります。FM 舞鶴775子どもスタジオを盛り上げていただいた団体の皆さんの中から表彰を行います。 FM 舞鶴から表彰させていただきます。その名称はラポール子どもスタジオ最多出演賞です。第1回受賞された団体は第1回と言って、まあ第1回ですからICA プロジェクトダンススクールさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうトロフィーを トロフィーなのか盾なのかっていう盾ですかね。はい、
ぎっしりと重みを感じますね。
はい、はい、ガラスのもう特別製で作らせていただきました。こちらの方には、FM 舞鶴775ラポール子どもスタジオ最多出演賞 ICA ダンススクール様ということで、ちゃんと名を打たせていただきましたので、ぜひね、ありがとうございます。ね、このサテライトスタジオのお客様からも拍手いただきました。ありがとうございます。こうしてね、皆さんの協力があって、そして放送ができているということですので、本当にね、もうなんかありがたいなと思って、私の82回目のゲストということで、もう絶対忘れられないゲストになってしまったんですけども、はい、はい、その他にもね、ミスユニバースジャパン大阪ファイナリストの方とかね、ミスボディジャパンやったかな、ボディコンテストでも優勝されて世界大会にも行かれて、私の知人でもあります松村ゆかさんとかね、いろんな方にお越しいただいて、そしてまた舞鶴を代表するそれぞれの部署でご活躍されている皆さん、そう、あ、警察官の方にもね、ご出演されていただいたことがありますのでね、はい、ICA さんとしてはどうですか、なんか表彰としたら、なんかこれまでどんな表彰が、
これまで、いや初めてですね、こうやってしていただいたのは初めてですので、とてもびっくりしたのと、なんかすごいこんな、いいものを作っていただいてですね、はい、すごくありがたく思っております
ね。え、なんか本当に感謝の気持ちを形にしたというものでありますので、またここからね、それこそ、ね、目指して、岡本さんが目指していらっしゃるその K-POP アイドルにこうなんかなっていただいたらめっちゃいいですよね。
そうですね、うん、はい、だんだんうちの生徒たちがどんどん世に、ね、こう出ていってもらえることが僕 の, すごく楽しみとか嬉しさですので、これからも頑張ってほしいなと思います。
うん、長年芸能界を経験された福村さんなんですけども、芸能界で生き延びるために必要なことっていうのはどういうものがありましたでしょうか。
そうですね、人それぞれ意見はあると思うんですが、僕は真面目さはすごく大事だなと思っています。うん、周りでですね、いろんなことを言う人がいます。嫉妬だったりね、そういうことも受けます。だけど自分のすごい好きなことに真面目に一個ずつ取り組んでいくっていうことがすごく大事なことだと思いますので、そういうのに負けずにですね、真面目に頑張ってほしいです。はい、
岡本さん、それ聞いてどうですか。
めっちゃ頑張らないといけないなって思いました
ね。え、岡本さんめっちゃ顔ちっちゃくってね。
ですね、
ねえ、本当にアイドルみたいと思って私見ているんですけども、本当にね。さあ、それではここで1曲お届けいたしましょうか。はい、ちょっと前の曲になるんですけども、ジュリー&マリーでレイディオ。
舞鶴市五郎ヶ岳の五郎スカイタワーは近畿百景第1位選出の絶景を望む海抜300メートルの展望タワーです。展望室からは舞鶴湾、西舞鶴市街地、京都舞鶴港を一望することができます。五郎スカイタワーの夏季営業時間は平日午前9時から午後7時、土日祝日は午前9時から午後9時で、入館は閉館の30分前までです。また五郎スカイタワー併設の五郎スカイカフェ7個は近畿百景第1位選出の絶景を一望できる展望カフェです。ケーキやパフェなどのスイーツはもちろん、舞鶴海事カレー、五郎バーガー、五郎ソーダなど大人気のオリジナルメニューをご用意しています。五郎スカイカフェ7個の夏季営業時間は午前10時から平日は午後5時まで、ラストオーダーは午後4時30分です。
FM775 ラポール子どもスタジオプロジェクト、 FM 舞鶴パーソナリティの坂根道子でございます。さあ、いろいろなね、 この今後の目標がある、その若い力もあるんですけども、この FM 舞鶴じゃないよ、舞鶴市にはたくさんのね、あの歌手の方もお見えになっていて、先日は宇崎竜童さんがお越しになって、そしてですね、11月1日には坂本冬美さんも来られるということなんですね。舞鶴市総合文化会館大ホールで11月1日平日なんですけども、お昼からなのでね、十分に明るいうちに帰れるかなっていうような時間になっています。 S 席7500円、 A 席5000円となっています。 S 席の方は FM 舞鶴でも販売しておりますので、ぜひ、この機会、坂本冬美さん初めてとなりますので、近畿北部は初めて来られるということですのでね、お出かけになってみてはいかがでしょうか。舞鶴市総合文化会館大ホール、11月1日水曜日コンサートです。さーてと、もう残り時間本当に少なくなってきたんですけども、 ICA さん の、 そのダンススクール、先ほど高浜にもとかいうようなお話がありましたが、はい、いくつぐらいあるんですか、教室は。
今のところはですね、東舞鶴に、大門通りのところに、あります、ICA ダンススタジオっていうのと、あと高浜の方では、和田公民館の方で、はい、あの教えておりますし、あとはあのアセク幼稚園の方でもちょっと教えさせていただいてるんです。
はい、あアセク幼稚園は幼稚園の方を教えてらっしゃる。
そうなんです、はい、まだあの、3歳4歳5歳の子たちを、はい、教えています。
ちなみに岡本さんは何歳から始められたんですか。
8歳ぐらいからやってます。
小学校2年生ぐらいから、
はい、
あそうなんですね。めきめきと、今何年生でしたっけ。
今は中学3年です。
あそうか、そしたらもうだいぶもう仕上がってきてはいるけど、もうもっともっと上を目指すっていう感じですか。
もっと上目指して頑張ります。
はい、頑張ります。言い切りましたよ。期待していますので、はい。そしてね、有名になったらまた私の番組にゲストに。今から言うとくみたいなね。
大事ですね。
大事ですよね。
はい、
そうなんですよ。はい。お願いしたいと思います。さて、この FM 舞鶴では、本当にね、舞鶴の市民の皆さんのゲストもたくさんお越しいただいておりまして、そして今日はメッセージもたくさん寄せていただいておりますので、ご紹介いたします。まずはラジオネームスイカモンさんです。 FM 舞鶴の皆さんこんにちは。ラポールのサテライトスタジオがなくなると聞いて大変ショックを受けています。 2,3 年前まではラポールにショッピングに出かけた時、華やかでいいなと思って見ていました。京都府北部のショッピングセンターでは唯一のラジオ放送だったのではないでしょうか。パーソナリティや関係者の皆さんのお顔を拝見し、その後ショッピングするのも楽しみだったのに、なくなるのはとても残念ですが、いつかまた復活を信じています。 FM 舞鶴のスタッフの皆様大変お疲れ様でした。ラジオは引き続き聞きますよといただきました。そしてラジオネーム帝王さんです。ラポールのスタジオ最後なんですね。横浜在住の私は訪れたことはありませんが、そこからの坂根さんの声は同じ生放送でもスタジオからとはまた一段違い、一段と弾んでいて、あこの人は根っからのライブ人間なんだなと思わせてくれました。何にでも始まりがあれば終わりがありますね。でも終わりがあれば始まりもあるのです、ということでいただいております。そしてですね、もう一人ラジオネームカネゴンさんからもいただいております。ありがとうございます。他のパーソナリティの皆様にも感謝しています。カネゴン的に印象的な思い出は、開局5周年と6周年の時に生放送をラポールで体験できたことです、ということで、皆さんとの出会いは貴重な宝石箱となり大切にしていきます。これからまた新しく素敵な番組を提供してください。スタッフパーソナリティの皆さんお疲れ様でした。みちこさんのラストライブはんなり締めくくり楽しみに拝聴しています、といただきました。ありがとうございます。さて、この時間東舞鶴のショッピングセンターラポールサテライトスタジオからお届けいたしました FM775 子どもスタジオでの公開生放送、 終わりの時間が近づいてまいりました。毎月さまざまなイベントを開催して、この番組 FM775 ラポール子どもスタジオプロジェクトとして、そしてその前はナナコウィークエンドプラスとして、皆様にね、いろいろな情報をお届けしてまいりました。今回サテライトスタジオでの生放送は最後となります。リスナーの皆様、セントラルコートの観客の皆様、そしてショッピングセンターラポール FM 舞鶴775サテライトスタジオ子どもスタジオを応援いただきまして本当にありがとうございました。この場所からの公開生放送が今日が最後ですが、 FM 舞鶴は月曜日から金曜日の朝7時半から夕方6時半まで舞鶴市西市民プラザのガラス張りのスタジオから毎日放送しておりますので、ぜひお聞きください。それではまた西市民プラザでお会いしましょう。この時間のパーソナリティは坂根美智子でした。そしてゲスト福村さんと、そして岡本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。